注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
はい、南くん、どうですか？そろそろ暖かくなってきましたね。
暖かくなってきて、そうですね。まあ、仕事でも変えて、ちょっと、まあ、今、マンボウなんで、ちょっと飲食系のやつなんで、時間ができたりできなかったりっていうのが、ちょっと差が激しいんですけれど、いろんなものを見るようにはしてますね。
なるほど。なんかでも、最近あんま、そんな見たいのがないって、あんま充実してないよね、映画館が。
映画館がそうなんですよ。来週ぐらいにようやく、ミルク、ガンパウダー&ミルクシェイクでしたっけ？
はい。
あれをやるっていうのとか、あと、今ちょうど仮面ライダーの、オーズっていうシリーズの、なんか10年記念作品で、最終章みたいなやつやってるんで、うん、それを一応見に行こうかなっていうのは、今週は思ってるんですけれど。
まあ、グラディエーターが午前10時でやってるから行こうかなって、でもそんなに好きじゃないんだよね。
どうしようかと思って、俺20年前に劇場で見てるんですよね。
あ、どうだった？20年前。
20年前は好きで、で、DVD 出たらすぐ買って、割とあれですね、
うん、
コレクターズエディションとか。
あ、大ファンじゃん。
割と好きだったんですよ、だけれど、劇場もう一回1500円払って見るかっていうと、ちょっと、いいかなって、見る素材が。
DVD は買うけど、劇場には行かない。
いや、一応今、アパートですけど、120インチで映画が見れるんで、ブルーレイで、ブルーレイが買える値段で、それが見るっていうのも、でも、あの音響で見たいっていうのもあるんですよね。
そうだね。
なんで今悩んでること
は。音がでかくていいからね。ただ、俺ね、昔、劇場で見なくて、レンタルビデオで見たんだけど、なんか長くてさ、
まあ確かに結構
飽きるし、クライマックスでさ、タイマンでバトルするじゃん。
二
人ともなんか怪我してて、怪我人同士が戦って、なんかちょっとなーみたいな、あんま盛り上がんなかった記憶があるんだよね。
最初のでも合戦のところはすごい好きですけどね、なんか。
はい。
で、ラッセル・クロウの、妻子が殺されてて、泣くシーンまでが一番の見どころかなって俺は思ってるんですけれど。
そうか。
あとは確かにちょっと長いですよね、そっからは。
まあね、そんな話から展開したいだけど、バットマン、今日はザ・バットマンでしたけど、はい、まあ長かった。
予告編入れて3時間10分ってなかなか最近の映画でないじゃないですか。
だからね、覚悟して、ちゃんともう2時間以上前に飲み物もう立って、おしっこもしっかり行って、見始めたんだけど、それでも2時間超えたらおしっこ出そうになってきてね、最後もう早く終わってくれってなったもんね。
さすがにトイレは我慢できましたけれど、なんか、字幕に疲れちゃったなっていうのがあって、見た後に。
そう、ちょっとね、まあそんなに、出来としてはね、しっかり作ってて、こう、緻密にね、いっぱいそれこそ、まあまた焼き直しで、バットマンを1からやりましょうみたいな、リブートだよね、これ。
リブートで、あれ、バットマンになって2年目の話っていうのか、あれですね。
ロバート・パティンソンさんがバットマンでね。
トワイライトの人ですね、この人。
トワイライトの人なんだ。全然馴染みがないな。テネットに出てたんだ。
テネットのそうです。テネットの相方っていうか、いたじゃないですか。白人のいいやつみたいな。あいつですね。
そっか。ライトハウスもイオンで見たけど、全然覚えてないな。
はぁ。白黒の映画ですよね。
そうそうそうそう、
ウィレム・デフォーの。
結構眠くなるやつ。
あれは眠くなるなと思って、ちょっと手出せなかったですね、さすがに。
でもね、いいものを作ろうっていうね、画面とか全体像を、レベルを高く しようっていう意図はね、すごく志は高さは感じたんだけど、まあ長くて、
いや結果結構思ったのはペンギンの下りっていりますかっていう感じもするじゃないですか。
まあペンギンとリドラーとキャットウーマンが出てくるんだよね。配信としては、でもみんな生きてたもんね最後まで。
生きてはいるんですけど、あんま絡まないじゃないですか。
あ、そうだね。まあ、ペンギンにキャットウーマンは雇われてたけどね。
キャットウーマンも急にキャットウーマンで、強さがあんまわからないじゃないですか。本当になんか、今回のバットマンは、装甲を強くしてるから、銃弾は全く受け付けないよっていう描写はあったんですけど、キャットウーマンが何ができたかっていうと、別にそんなキャットウーマンの活躍がなかったっていうか。
まあ、身のこなしが軽い。
それぐらいですよね。
猫っぽい動きをするって。あと、金庫破りがうまい。
レニー・クラビッツの息子です。娘ですよね、あの人。
でも、もともとのキャットウーマンもそんなもんだよ。あ、そうなん、レニー・クラビッツの娘なんだ。
娘で、で、あれですよ。離婚して、その奥さんが、ジェイソン・モモイ、アクアマンと結婚して、
へぇ、
アクアマンの人と。で、アクアマンの人、この娘になって、イボ兄弟がいるっていう。
本当だ。ゾイ・クラビッツだね。レニー・クラビッツと同じクラビッツだ。
なんで、一応 DC には関わりがあったんですよね。
なるほど。
いや、でも、今回のキャットウーマンは、俺はダークナイトライジングのキャットウーマンよりはいいなと思いますね。
やっぱね、ミシェル・ファイファーがね、良すぎるからね。
あれは完璧っていうか好きな。
そう。うん、
そう、で、ハルベリーのキャットウーマン、ね、
ミシェル・ファイファーみたいに、キャットウーマンとしての背景はそんなに語られなかったじゃん。まあ、今回みんな孤児の話なんだよね。
そうですね。
リドラーも孤児で、キャットウーマンも孤児で、ブルース・ウェインも孤児っていう、そこで貧富の差がすごくあるみたいな。
でもなんかあれですよね、なんか、ブルース・ウェインどうのこうのっていう話してる割に、あんま金の周りのいい話はないですよね。
うん、だからね、そんなにね、誰にも対して掘り下げがないんだよね。
うん、そうなんですよ。で、なんか、
うん、
なんか、ジョーカーの衝撃を始まりに過ぎなかったとかいう予告があったじゃないですか。
ジョーカー全然関係ない。
ジョーカーも関係ないですし、ここまでの衝撃ってありましたかっていうか。ま
あ、最後の最後、刑務所で、留置場かな？隣のボーにいたやつがジョーカーかな？
ジョーカーか、トゥーフェイスじゃないですかね。
あれトゥーフェイスか。そっかそっか。
まあ、最初の頃のバットマンで、トミー・リー・ジョーンズがトゥーフェイスやってた時に、うん、リドラーがジム・キャリーで、なんか一緒に組んでたイメージがあったんで。
あ、そうか、そうか。もしかすると。
まあ、ジョーカーかもしれないですけれど、どっちかはわかんないですけど。
うん、
でも、なんか、顔がちょっとただれてたように見えたんで、影と感じて。
うん、よく見えなかった。まあ、全体的に暗くてよく見えないんだけど。
暗くてよく見えなかったですね。そう、
だからね、今日はね、やっぱイオンで見なきゃダメだって思って。まあ、イオンか T ジョイで、ユナイテッドはね、あそこさ、もう映画館が古いからさ、ランプが結構弱っててさ、暗い映画がとことん暗いんだよね。
あ、ただ、音響がドルビーアトモス対応してたんで、結構上の方から音が降り注ぐ感じになってましたね。
あ、そう、暗くなかった。
見えにくいっていうのはありましたけれど、うん、もしかするとこれは統一なのかなって感じもしましたね。なんか、フィルム調にした
って。なんかやっぱユナイテッド暗く感じるんだよね。
まあ、スクリーンにもよるとは思うんですけれど。
うん、
自分はユナイテッドで一応見ましたね。
俺はね、イオンで。なんか暗そうな映画はなるべくイオンでやってたらイオンで見ることにしてる。
いや、でも、なんつったらいいんだろうな、なんか。このバットマンって結構、なんでしょう。その格好で来んのっていう感じじゃないですか。なんか、ね。で、その格好で来てるのに本当にバットマンっていうキャラクターを揺るがないようにしてるんで、
うん、
なんだろう、もう少しなんか警察がいっぱいなんか事件調べてる中で謙虚に来ればいいのに、なんか堂々としてきて、 それはみんなにそういうふうに言われるよと思って、もう少しなんか、警察の人に優しく接してればなんか、別に来てもあんなに、威張ってはいないんですけれど、なんか変だなと思って、
う
ん。
態度がでかい。
態度がでかいっていうか、なんかもう少しなんか周りの人気遣えば、ねえっていうヒーローをやってるわけだからっていう感じにしか見えなくて。うんうん、
まあでも警察もね、結構、汚職警官が多いから、バットマンとあんま親しくしたくないんじゃないの？
そうですね、なんか、警官の一人がなんか用心棒やってたりとかなんか。
ねえ。そう、リドラーの役の人が、リトルミスサンシャインの、言葉を発しないことを自分に決めてた青年だったね。
ポールダノですね。
ポールダノ。
プリズナーズの犯人じゃなかったでしたっけ？違ったかな？
プリズナーズってなんだっけ？
あの、幼女誘拐で警察官二人の話。
ああ、あったあった。そうだね。ドゥニー・ビルヌーブ監督のプリズナーズ。
の、割と自分はあの監督の中では好きな方の作品だなと思って。
なんかちょっともやもやするんでね。ビルヌーブ監督の、毎回。
今回でも、なんかぴったりだなと思って。
そうだね。なんか顔の変な、なんか幼いみたいな、幼さ、成熟しない中年みたいな感じがね。
でも最初はあの、ジョナヒルがやるはずだったんですよね。あの、何でしたっけ。ベン・アフレックのバットマンの時点ではジョナヒルが当てられてたっていう話してましたね。まあ断ったのかどうかわかんないですけれど。最初に見たのはジョナヒルって書いてありました。
監督がマット・リーブスさんでね、俺の大好きな、あの、クローバーフィールド。
あと、猿の惑星の、あの、ね、リブートの2作目と3作目ですね。
あと、モールスもやってるね。
あと、自分的に大好きなのは、セガールの、あの、何でしたっけ、暴走特急っていう、セガールの中で一番面白いやつの脚本を書いてたっていうのがこの人ですね。
ああ、そうなんだ。結構、じゃあ、昔から、苦労して出世してきたタイプだね。
そうですね。裏方から監督です。あの、クローバーフィールドは、あの、最近のやったと、あの、制作には回ってたりしますけれど、もともと、やっぱ裏方の人なんだなっていう。
そうだね。感じですか、ね、ああ、誕生、俺の2個上だ。
55歳ぐらいでしたっけ、
学年で、そうだね。そうか。頑張ってたんだな、マット・リーブスさん。もっと若い人だと思ってた。
結構な年でしたね、なんか。
苦労人だ。
苦労人で。
ねえ。
いや、でも、バットマン映画としては、俺はノーランよりは好きだと思う。好きですよね。
ああ、まあ、ダークナイト以外、ノーランつまらないからな。
まあ、あの、結構、ダークナイトラジーズが陳腐化してたんで、俺は好きだったんですよ。なんか。あの、ダークナイト最初に見たときに、うん、面白いけれど、なんかバットマン見に来たのに違うものを出された感じしちゃった。
まあ、ジョーカーが中心だったからね。しかも、ジョーカーが途中でいなくなったら、すっごいトーンが下がるっていう。
そう。だからなんか、ようやくなんか、あの、ダークナイトライジング見たときに、あ、バットマンってこんな感じって感じで見れたんですよね。それよりは全然今回はバットマンしてたんで。
なるほど。
ただ、ちょっと俺は引っかかったところが2つあって、それは映画じゃなくて公開の仕方なんですよね。
はい。
あ、公開とあと、ストーリーにも一つ、うんと思ったところがあって、まずこれを日本で公開したのが3月11日じゃないですか。
はいはいはい、311。
311報復させるシーンありますよね。
そうだね、311にね、そんな、
わざわざ
津波的な、堤防決壊の場面をね、
で、わざわざそれこそ公開、アメリカが3月4日公開で、3月11日日本公開、1週遅れみたいな感じにしてたんですけど、このタイミングでやることじゃないんじゃないかなっていうのがすごい引っかかっちゃって。
そうだね。あのシーンを見た時によく中止になんなかったね。
俺もちょうど3月の11日の多分、あれですよ、11時ぐらいに見たんで、あのシーン見たのってまさに、11年前のその時間ぐらいなんじゃねえのと思って。
いや、あのシーンはね、午後2時半ぐらいだよ。
ああ、ですかね。
2時半ぐらいに地震があって、その後、しばらくして津波が来る。
なんで、なんか、いや、なんかすげえタイミングで見ちゃった気がすると思って。
まあ、今年はね、ウクライナのせいで311がそんなに盛り上がってなかったんだよね。
パラリンピックもそうですね。もともと流行る、あんまテレビに出ないのに、さらに今回出てないっていうような感じがして。ね、いやー、なんか。
そう。
あともう一つあって。
はい。
これはストーリー上でアメリカがよくこんなこと許したなと思うんですけれど、まあ、最後にそのリドラーが考えてたあのテロみたいなのがあるじゃないですか、あれがあれじゃないですか、ダークナイトライジングの試写会で起こったあのダークナイト襲撃事件にそっくりじゃないですか。
あ、俺はね、トランプ大統領が呼びかけてみんなで議事堂を占拠したのでみたいだったなって思って。
あるんですけど、俺なんかそのダークナイトライジング、ダークナイトライジング襲撃事件になんか被っちゃって、よくなんか、なんかバットマンで起こった事件をこういう風にしたようなと思っちゃって。
そうだね。
なんか、違和感っていうか、いいのっていう感じにすら思っちゃって。
なかなかのね。そう。まあ、でもね、今回ね、あのね、ツイッターとかで、俺、あの、金曜に見なくて、今日、未公開4日目かな、それでしばらく、なんかすごい評判が悪くて、俺が見る感想が、なんか、最後の30分しか面白くないとか、
いや、そんなことはなかったと思うんです
けど。と思って見てたら、あれ？そんな別に悪くないじゃんって思ってね。割と好意的にハードルを下げてみたおかげでね、良かったですよ。
なんか本当自分の中で、マーベルヒーローにも疲れてたんだなっていう感じもちょっと出てて、これぐらいのヒーロー映画でなんか十分かもしれないっていうのが。
なるほど。まあ、あとね、俺の友達に、と電話で教えてもらったのは、その人が言ってたのは、とにかく、まだこんなことやってんのか、古いっていう。それはね、返す言葉がないよね。
まあ、ないですね。
何回も同じことやってるからね。
ね、新しいことはっていう。
いや、まあ、それなりにね、なんか、みんなコスプレヒーローじゃないじゃん、ペンギンもさ、キャットウーマンも、リドラーもさ、ただ、顔を、なんかこう、
隠してたり、傷ついてたり。
隠蔽するためだけの、ちょっとした変装になってるところとかは、すごいいいなって思ったん。
ああ、まあ、そこはちょっと新しい、まあ、リアル寄りに行ったって言えば、リアル寄りに行ってるんですけれど。
ミシェル・ファイファーのね、キャットウーマンなんかもう大喜びでコスチューム作ってたじゃん。
そうですね。次
は
ぎだらけの。
それはそれでとってもいいんだけど、そう。
まあ、確かに。ただなんかクイズのせいでやたら間延びしてるような気がしちゃって。あと、そのバットマンへっていう手紙のなんかやり方で
さ、謎解きをさ、そんなに悩まずにさ、こともなくさ、ささっと解くじゃん。
俺、あと笑っちゃったのが、バットマンが、コウモリのカゴの中から、手紙抜くシーンあるじゃないですか。なんであんなにじっくり見せるんだろうっていうか、コウモリが、
そうそうそう。すごい間をたっぷり取ってね。ゆっくり手を突っ込んでね。
ダチョウクラブのリアクションみたいな感じになっちゃって、なんだろうこれと思って。
こんなことやってっから長くなんだよって思ったんだよね。
いやー、なんだろうこれと思って。
そう、だからさ、まあ、とにかく長いってことをさ、もっと気をつけてほしいよね。どんなにさ、クライマックスで盛り上がっててもさ、こっちがおしっこを我慢して辛いっていう気持ちでさ、面白さなんかどんどんそがれてくんだから。
本当そうですよ。今回どうしよう、全部終わった後になんか文字、映像が出てきたらと思いましたもん。
そうそう、だからね、バーって音楽とかっこいいなんか映像で、主要な登場人物までやった後に最近映像が入るじゃん。だからあそこまでは我慢して見て、で、今回なかったからもう大急ぎでトイレ行って、で、エンドクレジットの終わりくらいに戻ってきて見たら、ちょっとなんか、ちょっとしたおまけがあったよ。
うん、それで、まあ、ほとんど文字だけですけれど。
まあ、別に見ても見なくてもどっちでもいいやつ。
ええー。まあ、でも、あれですね、なんか、余計に繋げないっていうのはいいかなと思って。
うん。
他の、これがアクアマンに続きますよとか、なんか次にフラッシュに続きますよみたいな予告編入ってるよりは、あれぐらいの切り方が一番、ね。
まあ、マルチバースになって、いろんなバットマンが出てきたらどうしよう。
あ、でも、あれですよ。なんか、フラッシュの、うん、映画の中で今、マイケル・キートンがバットマン役で出るっていう話出てる。
本当、マルチバースじゃん。
マルチバースじゃないですか。
うん、
大丈夫か、フラッシュって思ってるんですよね。
バードマンも出してほしいね。
ああ、どうなんでしょう。もう、それだったら全部バル・キルマーとかジョージ・クルーニーのバットマンも出してくれっていう感じもするんですけどね、俺の中で。評判の悪かった。
そうだね。
なんかなーっていう、なんかスパイダーマンに憧れてそういうことやってるのかなっていう、もうイメージしかないっていうか。
そういうわけで、じゃあバットマンはそのぐらいで、南くんはドラえもんも見たそうじゃないじゃないですか。はい、
三十何年ぶりですかね、劇場でドラえもん見たって。
はいはい。ええー。
いや、なんか、多分映画好きになったりとか漫画読むようになったきっかけって多分、村上に当時一軒だけ、銀映っていう映画館がありまして、
はい。
そこで結構ドラえもんのリバイバルとか、ハチ公物語とか やってたんですよ。
おー、邦画ばっかりだね。
まあ、あんま父親とどっか行ったっていう思い出はないんですけど、映画館に行ってドラえもん見たっていうのはやっぱすごい印象的に残ってて、
うん、
で、まあ、それでドラえもんの漫画読むようになって、なんか漫画の専門学校行ったりもしたんで。
人生を狂わされた。
狂わされた。まあ、狂っても、狂いましたよね。あのドラえもんのせいでっては思うんですけど、まあ、でも楽しかった思い出の方がやっぱ強いんで。
なるほど。
まあ、鉄人兵団を2回ぐらい見たっていうのは印象的だったんで、鉄人兵団を劇中やってる時に見ればよかったんですけれど、
うん、
その頃お金なくて、あんまそういうドラえもんに映画化を見るよりは洋画が見たいっていうのがあったんで、
うんうん、
あの、ドラえもんのその新しいリメイクの、あの、鉄人兵団は、あの、劇場で見るのは断念したんですけれど、
はい。
今回、あの、割と自分の中でも好きだった、リトル・スター・ウォーズをやるっていうのを聞いて、
はいはい。
これは劇場で見たいなと思って見に行ったんですよね。
うん。
そしたら、なんだろう、と、まあ、ロシアのせいでもはやそれにしか見えないっていう。
そう、ウクライナのね、ゼレンスキーが小人になって、のび太の部屋に現れたみたいな。
うわーと思っちゃって。しかも、あれじゃないですか。ピシアっていう国じゃないですか。襲ってくる国が。
あ、そう。
うわーと思って。
あれ、戦争なんだっけ？内乱じゃないんだ。
内乱でピシア軍だかなんとかって言ってませんでしたっけ？
あ、よく覚えてない。俺は娘と見に行ったんだけど、なんか全然ドラえもんにはまらなくて、すぐジュース買いに行こうよってばっかり言われてね。すごい集中できなかったし、まあ、俺はまあまあだったんだよね。
で、あの、リトル・スター・ウォーズの名シーンとして一つ、あの、海援隊が歌う少年期っていう歌が流れるところがすごいかっこよくて。
うん。
で、今回は、あの、全くそれは使われなかったんですけれど、うん、代わりにビリー・バンマンの曲が流れるっていうのがよくわからない演出だなっていう。
おー、そうだったっけ？忘れちゃったな。
で、なんか、今回スネ夫がすごいいいよっていう話を聞いてて見てたんですけれど、でもリメイク前のスネ夫の方がちょっともっと人間臭かったかなっていう感じがして。
あ、まあスネ夫はね、なんかすごい、怖いとか行きたくないとか、
ね。前回もそんな感じ、リメイク前もそんな感じなんですけど、静香ちゃんが一人であれ、うん、乗り込んでって、後から来て泣きながらなんか女の子一人に行かせられないでしょみたいな話で、なんかちょっと泣きながらその船で、あの、戦車で向かうっていうシーンがものすごく良くて。
うん。
それがま、なんかもう少し軽いテンションになってたのがあんまり好きじゃないかなと思ったんですけれど。
ええー。
でも、なんか、ドラえもんもやっぱ最新音響になってて、ドルビーアトモス仕様になってたのはびっくりしましたね。迫力がとにかく、音の迫力はすごいありました。
ほ
う。いや、なんで、なんか、今何も見るもんないなっていうのを言う人がいるんであれば、ドラえもん結構おすすめするなと思って。
俺はそんなにおすすめしないですね。まあまあだった。
まあ、やっぱ思い出が俺強いんでしょうね、それ、うん。
やっぱ子供向けだから、大人はそうでもないんじゃないかな。
あと、まあそれも映画好きになったきっかけの一つであるんですけれど、このリメイクの作品の中でも、うん、最初に映画撮ってるシーンがあるじゃないですか。
あ、そうだね。
あれがもう少しなんか、なんでしょう、当時でこう、タコ糸でね、ピアノ線で吊るしてるみたいなのを書いてあってて、うんうんうん、あ、すげえ面白いと思って、映画とか作るのってい
うのは。あそこまでね、大人でもなかなかできないよね。すげえレベル高いよね。
その昭和のドラえもんの方はもう少し泥臭いっていうか、本当にスターウォーズが流行ってた頃の映像みたいなのを作ろうとしてるっていうのがすごい好きで。
うんうん、
今回本当グリーンバックになってたのがちょっと、あれでしたけれど。
ねえ。
あと、やっぱりドラえもんとか、みんなに殺させないように無人機にしてたとか、そういった設定のところとか、現代的な、そのアップデートなんだなと思って。
まあね。そう、そんなこと言ったら子供があんな危険な目に遭っちゃよくないけどね。
そうですね。5人だけで。
関わる。
5人だけです。星を救うって話はやっぱすげえなと思って。でもそれになんか子供の頃はすごいワクワクしたんで、
ね、
それをちょっと思い出した感じで、すごい俺はおすすめですね。
はい。そうですか。
はい。ちょっとその話がしたかったんで。
はい。というわけで、ザ・バットマンとのび太のリトル・スター・ウォーズについてお送りしました。
はいはい。
では、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
お願いします。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは。